一般質問。姿勢を問う。9月3日、5日、6日に22人の議員が姿勢の方針や考え方などについて問う一般質問を行いました。その質問と答弁の一部を要約して掲載します。板垣清、自民クラブ。他自治体の災害から学ぶ防災対策。質問、自治体間の連携。被災自治体の応援から学ぶことも多かったと思うが、感じられたことと今後の災害対応に生かすことを問う。答弁、市長、応援調整を通して感じたことは、受援体制の強化である。本市では平成30年度から受援計画を定めているが、改めて計画の検証を行い、必要な見直しを進めていきたい。派遣職員による応援だが、国の対抗支援については即時対応できる効果がある一方で、日々変化するニーズに対応しにくいと感じた。中核市市長会をはじめとする各種災害応援協定に基づいて対抗支援を補完する支援が行われている。対抗支援と支援のあり方の連携の必要性を感じる。安藤康弘、市民フォーラム。犯罪抑止力の強化。質問、効果的な犯罪抑止の取り組み。実践、体験を通した防犯教育が重要。子どもの体験型防犯教室をより効果的に推進するための方策を問う。答弁、地域振興部。子どもの防犯教室は学区内の危険箇所の写真を用いるなど具体的に気をつける点を教えており、今年度は25校での実施を予定。講師を務める地域安全指導員が事前に青パトで巡回し、校区内の状況を把握した上で、担当教諭と打ち合わせを行い、防犯教室の参考としている。また、保護者や地域にも参加を呼びかけ、地域全体で機運を醸成するよう努めている。市街地と中山間地域、それぞれの環境を踏まえて教えていくことで、より深く理解できると考えている。山野辺昭雄、市民フォーラム。住み続けたくなる魅力あるトヨタ。質問、文化ゾーンの魅力向上に向けた取り組み。ふるさとに誇りを持ち、町の魅力づくりの推進となる文化ゾーンにしたい。この実現に向けた考えを問う。答弁、市長。中心市街地の一角を担う文化ゾーンには、市民文化会館や美術館に新博物館が加わることにより、質の高い文化施設が集約する。かつて、衣藩の城や武家屋敷があったことから、佇まいが残る閑静な住宅地に加えて、緑地の魅力を生かしつつ、歴史、文化、芸術が感じられる文化ゾーンを市民の理解を得ながら作り上げていきたい。文化レガシーの創造、発信拠点として、文化ゾーンが文化を支える象徴的な存在となり、ウィーラブトヨタを体現できるエリアを目指す。浅井康隆、自民クラブ。地域主体の健康づくり、高齢者の健康づくり。質問、高齢者の健康づくり事業の推進。元気アップ教室終了後の自主グループへの移行と継続支援を問う。答弁、保健部総務部。自主活動グループへ移行するためには、元気アップ教室の主催者への理解が必要。地区担当保健師が関わり、移行に関しての意識づけや市の支援内容を説明。 健康づくりリーダー、ヘルスサポートリーダー、地区担当保健師等の講師を派遣し、活動が継続できるようサポートする。ヘルスサポートリーダーは、市の主催する研修に参加し、技術の向上に努める。運動等の見本例を入れた DVD の配布、情報交換会や交流会の開催など、継続のための工夫をしている。佐久本静夫市民フォーラム。世界に誇れる賢い交通社会を目指して。質問。環境と利便性が両立した交通の取り組み。率先して公共交通として取り組み、市民の手本となるべきと考える。次世代型低酸素交通システムの導入を問う。答弁、都市整備部。次世代型低酸素交通システムの導入については、これまでに燃料電池バスの基幹バスへの導入や、公共交通を補完するモビリティとしてパーソナルモビリティや、超小型電気自動車のシェアリングシステムの普及促進を行ってきた。来年のラグビーワールドカップ2019開催に向けては、本年度発売が開始された新型の燃料電池バスを導入する予定。超小型電気自動車シェアリングシステムを外国の方が利用しやすい環境を整えるなど、先進的な取り組みを積極的に PR していく。小島正直、公明党。障害を理由とした差別を解消する取り組み。質問。目指すべきユニバーサルデザインの姿。市民に障害者理解を根付かせていく考えを本市が目指すユニバーサルデザインの姿と合わせて問う。答弁、市長、本市が考えるユニバーサルデザインの姿は、障害の有無や性別に関わらず、お互いの人権や尊厳を大切にし、誰もが生き生きと暮らすことができる共生社会の実現である。心のバリアフリーを推進することで、障害者の目線に立った合理的な配慮の提供ができる街づくりを進めたい。東京2020オリンピック・パラリンピックの開催は一つの契機として捉えて、障害者スポーツを通じた啓発にも取り組んでいきたい。障害当事者の声も聞く中で、障害者差別解消の周知を進めていきたい。久保谷文勝、自民クラブ。将来の都市構造。質問、産業技術核。三河豊田駅前広場は重要な都市施設である。市として三河豊田駅前広場再生について見解を問う。答弁、都市整備部。三河豊田駅は市内の鉄道駅の中でも豊田市駅、新豊田駅に次ぎ、1日あたりの乗降客数が多く、交通結節点として主要な駅と考える。当駅前広場は、昭和51年に豊田南部土地区画整理事業により整備された。整備されてから約40年が経過しており、駅前広場の利用者ニーズの変化や、施設の一部老朽化など課題があると認識。駅前広場再生に関しては、三河駅前広場再生協議会の活動支援を行うとともに、利用者ニーズを捉えた駅前広場再整備計画の作成に取り組む。大村義則、諸派。教育現場で子どもの命を守る改善を。質問、学校施設におけるエアコンの設置。体育館へのエアコン設置も国の補助金がある。 体育館が避難所指定されている現状を踏まえて設置すべきと考えるが、見解を問う。答弁。学校教育部。体育館へのエアコン設置については、建設空間の広さなどにより、多額の費用と運用コストが必要。他市においても、体育館へのエアコン導入実績が少ない状況だが、導入自治体の状況把握や使用頻度も考慮した費用対効果、優先順位など総合的に判断していく。体育館の熱中症予防として、熱中症事故防止のためのマニュアルに基づき、体育の事業や部活動など状況に応じて活動内容の変更などの対応をしていく。宮本剛、市民クラブ。子ども園・幼稚園の安全対策。質問。不測の事態に備える対策。子どもたちの安全を確保するためには、さらなる対策が必要。園の安全対策における今後の課題を問う。答弁。子ども部。訓練の実施やマニュアルの整備など不測の事態に備えてはいるが、実際に事件・事故が発生した時には、子ども園だけでは対応することが困難であるとも予想される。そのため、地域との連携協力は不可欠であると考え、日頃から良好な関係を構築し、万が一の場合には迅速に支援・協力してもらえるよう、より一層の連携強化を図っていく。近藤光義、自民クラブ。多角ネットワーク型都市構造の構築。質問。公共バスのさらなる利便性の向上。地域バス路線について、住民の利便性と安心を確保するため、バス路線の充実にどう取り組むかを問う。答弁、市長。一つ目は、現在のバスネットワークを将来にわたり持続可能なものにすること。収益率を上げる施策を展開することで、路線の継続性を確保したい。また、住民共助の移動支援の仕組みである、助け合いカーなどを導入し、地域バスを補完し、代替も進めたい。二つ目は、公共交通ネットワークの利便性を向上させること。都心や拠点地域格を中心として、バス路線の新規乗り入れや路線再編を行うことで、鉄道も含めた公共交通ネットワークの利便性向上を図る必要がある。